ライフスタイルセラピー、ライフスタイルセラピー、人生にファンを、人生にファンを、アンサー、ジアンサー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳由紀です。ライフスタイルセラピー、ジアンサー、今週も漢方家の桜井大輔先生をゲストにお送りさせていただきます。先週に引き続き、心の養生と、本格的に寒くなってきたので冬の体の養生についてお答えいただきたいと思います。大輔先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最初の質問です。引き続きなんですけれども、いろんなことにストレスを感じる毎日、先生的にこれはまずすればいいよという方法があったら教えてくださいということなんですけれども、
はい、ストレスを受けた時にまず影響を受けるのは、はい、前に話した五臓の肝という場所なんですよね、はいはい、肝を養う養生というのがストレス対策にとはとても重要になってきます、
はい、
肝というのは伸び伸びとした環境を好むというふうに言われているので、はいはい、あまり自分に厳しく規制をか、あれ何時まであれしなきゃいけない、これしなきゃいけないっていうふうにはなくて、はいはい、まあいいかと、
はい、
あれはまあ終わればいいか、とりあえずできればいいかと緩く考える、
緩く、
はい、とも一つですね。
肝を養う、
まあ養生法と言いますか、
はい、
で肝は筋を司るというふうになっているものなので、はい、しっかり体を伸ばしてあげる、柔軟をしっかりするということも重要になっています。
ストレッチが大事。
ストレッチが大事です、はい、
へ、
寝る前なので23時から3時が肝の働く時間ですから、はいはい、寝る前のストレッチはとてもいいことだと思います。
じゃあ23時から3時は絶対寝るんだけれども、その前に
前の時間帯にね、
筋を
しっかり伸ばしておく、体のストレッチというのがいいと思います。
いい、これ今みんな日本人というか世界中やった方がいい感じですね
あとは、はい、肝を養うものを、はい、前も伝えたんですけれども、はい、香りというのには気を巡らせる力があるので、はい、香りを持つ柑橘類であったりとか、はい、香味野菜っていうのを日々摂っていただくというのもとてもいいですね、
はい、食べるものとしては、
食べるものとして、
はい、このストレスを感じる毎日には、では寝る時間と筋のストレッチと、うんうん、あと自分を厳しくしない、
はい、
ちょっと緩めるような生活と、
香り、
香りが大事
かなと思います。
はい、ありがとうございます。質問に、嫌なことや出来事をくよくよ考えてしまいます。この性格を直したい、先生に何かいいアドバイスがあれば教えてくださいとのことなんですけれども、確か第1回目の時にくよくよ考えてしまうっていうのは、脾臓の脾に影響すると先生おっしゃっていましたけれども、先生教えていただければと思います。まあ、性格はなかなか治らないかもしれないんですけども中医学的に何か、
そうですね、中学的だとやはり脾と思い悩むっていうことがつながっているので、
はいはい、
今度は思い悩まないようにするには脾を元気にしてあげるっていうのが大事になりますね、
はい、
で脾を元気にするというのは脾に負担をかけないっていうのは第一条件になります。
脾臓の脾ですよね、
はい、
脾臓の脾の脾に負担をかけない、
はいはい、脾というのは、まあ、東洋医学では消化器官のことを指していまして、はい、そこに負担をかけない食習慣というのが大事になってきます、
はい、
その食とくよくよするってなかなかつながらないと思うんですが、はい、中国ではすごく重要なつながりがあると考えます、
はい、
で、脾に負担になる食事というのは、はい、脂っこくて味の濃いもの、
はい、
あとは甘いお菓子、
甘いお菓子、
あとは生もの、
生もの、
体温より冷たいもの、
はい、
あとは過剰な水分などです、
はい、
これらが多くなってくると、はい、火はどんどん弱るし、
はい、
思い悩みが強くなってくる、
はあ、なるほど、つながってるんですね。
つながってるんですよね。なのでまず食習慣、朝昼晩、
はい、
何を食べたのかちょっと書き出してみるといいと思います、はい、で、うん、朝食のメニューを書いてみる、
はい、
でそれを1週間続けると、はい、大体自分の傾向が見えてきます、
はい、
どういったものが多い、どういったものが少ない、
はい、
でその中からさっきを言った脂っこくて味の濃いものとか甘いものとか生ものとか冷たいものとか、たくさん水分を取っていないかどうかっていうのを見ていただく、
結構じゃあ甘いものを取らってる可能性もあるってことですよ ね。
そうですね、
結構くよくよく考え、
くよくよくしててそれで甘いものを取ってる。確かに薬膳の中で甘みというのには緊張を解くとか、
はい、
痛みを和らげるっていう作用があるというふうに考えるんですね、
はい、
で そのなのでそういったことがある人は取りがちになりやすいんですよね、はい、ただしその甘みというのは砂糖たっぷりなものではなくて、うん、本来食材が持っている甘み、
はい、
例えば米なんかを少ししっかり噛んでいくとちょっとした甘みが生まれたりとか、はい、お芋なんかもそうですね、
さつまいもとか、
さつまいもとか、はい、かぼちゃとか、
はい、
ああいった自然が持つ甘みというのを大事にしていただきたいと思います。
そういう甘みだったら少し緊張を取ったりとかする、
そうですね、緊張を取ったりとか、はい、火を働かせるというふうに向いていくので、
はい、ケーキとか菓子パンとか
たまにはねいいんですけどもそれが毎日になってしまわないようにとかが大事ですね。
先生がね、あの菓子パンは食事じゃないよっていうのはねご自身の自戒で言ってらっしゃるっていうのはお聞きして面白いなと思ったんですけど、はい、ついつい取りがちだけれどもそれは逆に弱らせてしまうものになってしまうってことですよね。そうですね、
はい、実際に性格っていうのは冒頭でもお話した通りに、はい、環境に依存するところがとても多いので、はい、環境を変えていくということが重要になってくるんですが、はい、なかなかそれは難しいことも含んでいます、
はい、
なので東洋医学的なアプローチでまずそのくよくよ思い悩むという場所と内臓五臓の火というの関連を見ながら、じゃあ火の養生から始めていこう、こっちからアプローチしていこう、あと火は四肢を司るといって手足をコントロールする場所とされているので、
四肢ですね、手足の四肢、
手足の四肢です。なので手足をしっかり動かすということも火を健全に保つことになってきます。
でもいいですね、こう性格を直したいってことじゃなくてまず体のその部位から強くなったら結果的にくよくしなくなったってことにつながるってことですよね、はい、じゃあそれで四肢をそして動かすことも、は
い、いやもうバタバタするでも何でもいいんですね、細かく、まあ、シャドーボクシングみたいにいろいろ手足を動かすみたいなのもいいと思いますし、
は
い、
ストレス解消になりそうですけどね、
ストレス解消にもなりますよね、
はい、じゃ四肢も動かし
手足も
動かし、ね、はい、まず火を脾臓の火を強くする
守るということですね、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。次体の養生に移っていくんですが、質問3、はい、寒くなってきて、またコロナだインフルエンザだと何かと関わりたくないものばかり、中医学的にウイルス対策のおすすめはありますかとのことなんですけれども、先生よろしくお願いします。
そうです ね、
まあ、ね、全部に聞くとかではないかもしれないんですが、うん、中医学的ウイルス対策、
中医学的ウイルス、中医学では、はい、体の防衛力というのは、はい、気が担っていると考えます。
気が、
はい、気ですね、
はい、
気が体の防衛力として作用して働いているので、
はいはい、
気が足りないと防衛力が低下してしまうことになります、
はいはい、
で気は飲食物から主に作られるものと、
はい、
呼吸から作られるものがあります、
はい、
なので飲食物は食べたものから火で作られるわけですね、
はい、先ほどの火ですね、
先ほどの火です、はい、なので火の負担になるようなものというのは避けられる方がいいと思います。
先ほどのものですね、脂っこいもの、
脂っこいものとか、
甘い
ものとか、甘いものとかですね、はい、そういったものを少なめにしていくと、
はい、
で、気を養う食材なので、はい、温かくて消化に良くて、はい、さっぱり味のものというのを意識して取っていただく日々をまず過ごしていただくこと、
はい、
そうすることで気がちゃんと働ける環境を整えてあげるということですね、
はい、
同時にエネルギーは肺でも作られます、
はい、
肺で呼吸から作られるんですね、はい、なのでしっかり深呼吸をするということが大事になってきます、
はい、
胸をちゃんと広げて呼吸をする、うん、どうしてもこううつむきがちになってね、
はい、
呼吸が浅くなりますので、
はい、
しっかり肩ではなくて腹で呼吸をするというのですね、
はい、
しっかり呼吸をしてあげる、この2つがとても重要になってきます、
防衛に対して、
はい、はい、あとは昔からある養生法ですが、はい、患部摩擦、
患部摩擦、
はい、とてもいいです。
そうなんですね、
はい、体 の、
はい、
先ほど言った防衛する気というエネルギーは体の表面にあるんですね、はい、で体の表面にあるのでこれをこう刺激してあげることで逆にそれが肺の刺激になっていきます。
へー、
そうするとちゃんと巡りやすくなってくるし、はい、エネルギーが作りやすくなってくるというので寒風摩擦、
寒風摩擦、
乾いた布で摩擦する、はい、で別にあれ裸にならなくても何でもいいので、
はい、
テレビ見ながら服の上から腕をこするとかこんなんでもいいんですよ。
あ、
体をこするのね、
はい、
ぜひぜひ
やる、それできますね、
はい、
普通にこう、まあ、今手を私こすってるんですけど、はい、こういうことでいい、
こういうことでいいです、はい、
それをなんとなく腕とか
腕とか服の上から足とか体中こすってあげる、
あ、確かに寒風摩擦ちょっと久々に聞いた言葉なんですけど、
はい、
昔からいいと言われる、
昔からいいと言われる、
はい、皆さんウイルス対策ぜひ、ね、誰でもできるものです ね、
そうですね、
はい、質問4、この冬実践してほしいことを先生が一つだけ挙げるとしたら何ですか
幹部摩擦ですか、何ですか先ほどのお名前
です、ね、この状況だったら幹部摩擦になりしてほしいなという気はしますが、やはりあのツイッターをやってて思うのは、まあ、僕もそうなんですけど、はい、ツイッターよく先ほどおっしゃったように次回含めて自分にも言ってるんだよって書いてあるんですが、はい、早く寝るということですね。
早く寝る、
やっぱりとても大事だと思います。あの、まあ、夜勤がある方もいらっしゃるので、はい、そういう方はお休みの日は早く寝る、で5分でも10分でも早く寝るっていうのを意識していただくっていうのが、この冬これから春にかけても大事なことかなと思います。
でも先生おっしゃるとやっぱ睡眠って本当に大事なんですね。
そうですね、体を休息させるってことはやっぱり大事ですよね。
しかも時間、そんなにこう朝の4時から12時まで寝るんじゃなくて、
早い時間も大事ってことですね。
早く寝る、まあ、早く寝るってことはそこで SNS も見ないしテレビも見ないし休まるってことですもんね。
そうですね、簡単に休める時間が作るということですね。
はい、じゃあ皆さん早く寝る、はい、次質問後、会社にいるときは気にならないのですが眠るときに冷えがひどいです。お風呂に入っても足元は冷えている感じがします。桜井先生の冷え対策はありますか。
会社にいるときは気にならないんですね。会社にいるときは気にならないけど眠るときに冷えるか、
まあ、あれですかね、あんまり動いてるから、
動いてるからなんでしょうかね、はい、お風呂に入っても体が温まらない人っていらっしゃるんですよね、はい、すぐのぼせちゃうとか、
はい、
あの例えばペットボトルを思い浮かばせていただいて、はい、このペットボトルが水がたっぷり入っているペットボトルと空のペットボトルがあって、
はい、
それを同時にお湯につけるとします、
はい、
で水が入っている方ってなかなか温まらないんですけど、はい、温まると今度冷めにくいんですよね。でも空のペットボトルってすぐ温まるんだけど、はい、上げるとすぐ冷めちゃうんですよね。体の中も同じで、はい、体の中に必要なものがちゃんと詰まってる方っていうのは、はい、ちゃんと温まったら冷めにくいんですよ、
はいはい、
でも足りない人っていうのはすぐ冷めちゃうんですよね。
なるほど。
で主に血がその働きをすると考えます、はい、なのでもしかしたらこの方は血虚という状態に当てはまるかもしれません。
血
が足りないという状態ですね。血が虚しいで血虚、はい、なので血を増やす対策をしていただくことが重要になってくるので、
はい、
なのでそうだな、食材では例えば黒いものや赤いもの、
はい、
黒豆とかあの人参とか、はい、マグロとかレバーとか、はい、そういったものを積極的に摂っていただくことと、
食べ物では、
はいはい、あとはやっぱ早く寝ることですね、うん、血というのは夜に作られるので、
うん、
でさっき言ったように11時から3時の間に肝臓に戻ってきてちゃんと浄化されるので、うんうん、早くしっかり寝ることっていうのも大事になってきますね。
やっぱりここでも眠
る、ここでも早寝が、はい、
結局という
結局と早寝が出てきますね。
これと冷えてるからって温かいものを食べるとかそういうことでは、
温かいものも食べるのも大事だと思いますけど、はい、その辺のバランスがやっぱ難しいですよね、
うん、
温めすぎても良くないんですよね。
なるほど。
昨今温活という言葉はよく聞くんですが、はい、漢方の考えは常に中央真ん中を狙うのが正しいので、うん、温めすぎるとのぼせやほてりがひどくなるし肌トラブルも出やすくなるし、はい、やいらも強くなるというふうに考えます、はい、なので温めすぎるのも良くない、だからその辺のバランスが大事ですね。
今先生中庸というお話いただきましたけど、やっぱバランス、
はい、
両方にいいっていうのがこう真ん中でいる中立でいるって中医学の言葉と通り大事って考えてるん
ですね。そうですね、温めすぎない、冷やしすぎないっていうことですね。
食べすぎないとか、
冬は熱を求めすぎないって言葉もあったりするんですけども、 あんまり温めを温めようとしすぎないようにするとか、
なんかそれがまた先生の今回のご本にも書いてありますけども、夏につながっていくんですよね。
そうですね、
冬の養生が夏につながっていく、
夏につながってきますね。
何事も過ぎたら及ばなる今年っていうのが中医学の考えってことなんです ね、はい、ですね。
夏も量を求めすぎないってところですね。
あ、なるほど、はい、つつましい感じがいいということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ先生、今回はいろいろとお話しいただきましたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
一応なんか読者の方も質問にも来てるんですけども、先生2020年総括ですけども、まあ、そろそろもう、ね、年末に近づいてきてるんですが、2020年は先生にとってどんな1年で、また来年はどんな年にしたいと思ってらっしゃいますかと、桜井先生ファンの方からご質問がありました。私もお聞きしたいですけど、先生2020年お引越しがありましたけど、
そうですね、2020年本当にもう皆さんもそうだと思いますけど、はい、様々な変化があった年で、はい、まあ、あのプライベートでもいろんな変化があって引っ越しもあったんですけれども、はい、環境の変化、プライベートの変化、はい、そして私たちの取り巻く環境も大きく変化して、はい、変化を迫られたといいますか、年でもありますよね、 で変化というのはやはり常にストレスになりやすいものですので、はい、それに適応しなきゃいけないということが残ってますから、はい、それに適応して、まあ、大変だった年なんだろうなと。でもまたそれをその変化から生まれてくる新しいものに対応する楽しさなんかも出てくる年だなと感じています、はい、変化を楽しめたらいいなと思ってますね。
そうですね。今回のまたご本人も新刊にも書いてあります。変化ってでも一つストレスなんですよね。はい、意味でも悪いでも意味でも。ね、それを余儀なくされた世界中が今年で、だけれどもそれを新しいものに変えていく来年みたいな形
ですね。そうですね。そこから何が生まれるかっていうワクワクも同時にあるなというふうに感じているのがこの年の瀬を。
確かにいらないものはなんとなくこうね、いらないってはっきりしたりとか、大切なものが見えてきた年とかも。はい、体にとっても心にとってもそのような年だっていうことですよね、
はい、私の人生にとってもそんな感じでしたね、はい、いろんなものが、はい、北海道に住んでいる時はやっぱり土地があるので家が広かったんですけど、はい、今東京に住んでいるので家が狭くなってしまって、はい、いろんなものを捨てて
たくさん、いいですね、その時にもう物理的に
物理的に
キュッとまとまって、
はい、なるほど、ちょっといろんな断捨離をした年だな。
先生3月か4月ですもんね。だって
そうですね、
渦中に
渦中で北海道でもわーってなってる時にまたこっちに来たこっちでもみたいになったんですが、
でもね、でも先生あんまり怖がりすぎずともねおっしゃってましたもんね。そうですね、ちゃんと防衛しててやってれば、
しっかり防衛してやってれば、はい、大丈夫というふうに思ってることも一つ大事なことかなと思います。
そうですね、その不安があんまりね強くなってするのも体の気がまた
気が滞ってしまう
から、それを少しリラックスすることが今回ねストレスとかそういうのにもいいよっておっしゃってたんで、少し緩い気持ちになる
んですよね。
2021年か迎えるっていうことですよね。先生はありがとうございました。はい、先生全4回にわたって今回お届けいたしましたが、先生いかがだったでしょうか。すごくねご丁寧にいろいろ分かりやすくお話ししていただきましたけれども、先生さすが先生と思ってましたけども、
いえいえ、まとまっておらずなんかドタボタして申し訳ないです。い
や、とっても分かりやすかったです。
ありがとうございます、
はい、先生やっぱり慣れてらっしゃるしセミナーもやってらっしゃるからとてもお上手で分かりやすかったです。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。
そうですね、
質問もすごくねいっぱい、
皆さんやはりこの昨今やっぱり健康であったりとか、はい、その養生であったりとか、はい、そういったどうやったらもっと健康に過ごせるかなとか、はい、どうやったらこの気分が楽になるかなっていうことに注目が集まってると言いますか、はい、そこに何か中医学や心理学やこの養生という言葉考え方ができることがあるんじゃないかなという、まあ、手応えを感じた1年であったし、はい、今回のインタビューであったなと思います、
はいはい、そうですよね。新刊もね本当に心の不調に効く気楽に気をつけしなんで、ぜひねすごく難しくない感じで、
そうですね、できるだけ分かりやすく分かりやすく、
なんかこの疲れてる時に読んでもいいなっていうようなねイラストともに、はい、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思います。先生今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
桜井大輔でした。
ライフスタイルセラピー The Answer